本日恵みをいただく御言葉はエゼキエル書の17章です。エゼキエルチャプター17。エゼキエル17章です。はじめに17章1節から4節を宣言いたします。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、イスラエルの家に謎をかけ、例えを語り、神である主はこう仰せられると言え。大きな翼、長い羽、色とりどりの豊かな羽毛の大回しがレバノンに飛んできて、杉の梢を取り、その若枝の先を摘み取り、それを商業の地へ運び、商人の町に置いた。アーメン。一言お祈りいたします。ハレルヤ。我らの愛する主よ、今日もまた我ら御言葉を求めてここに集いました。エゼキエル書から主よ、この水曜昼、豊かにあなたがお語りくださり、私たちに必要な教えと戒めを、進めを豊かに教え、またその御言葉の中から私たちが命の法則を見出し、そして私たちがもはや失敗することはないように、また本当に成功の道を歩むことができますように、どうか今この御言葉を通して我らに命を与えてください。どうか取り継ぐ正面の唇を清め、また預かる人々の耳を清めてください。これからのすべてをただあなたのその支配の御手にお委ねし、期待し、我らの主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。水曜日は本当に、ね、朝昼夕べとこの御言葉の恵みに預かれるから本当に感謝いたします。水曜昼はエゼキエル書の公開説教なんですけども、前の、ね、16章、長かったですね。エゼキエル書の15章の方からですね、例え話がいくつかポンポン、ね、出てきて、17章もそうです。18章も、ね、例え話が続くんですけども、16章は、本当に長い、ね、遊女となってしまった女の、ね、例え、そこからイスラエル、エルサレムの有様を見ました。でこの17章は、ね、非常に不思議な、ね、切り出しで始まりますね。神である主はこうせられる、大きな翼、長い羽、色とりどりの豊かな羽毛の大足が、レバノンに飛んできて、杉の梢を取り、その若枝の先を摘み取り、その商業の地へ運び、商人の町に置いたって、足が出てきます。主は本当に例えを通して人にですね、物事の真意を悟らせようと、目に見える、ね、具体的なものを用いて、そしてイメージしやすいように、印象付けようとされるんですね。主は、この2節見ますと、人の子よ、イスラエルの家に謎をかけ、例えを語り、神である主はこう仰せられると言えって、謎をかけて、謎々を出すと、人は、それは一体何だろうって、そういうふうに思い浮かべるんですね。そして謎々を聞いたら、それについて思い巡らして、そして本当にこの言葉は一体何について言ってるんだろうか、自分の中の、あれやこれをフル動員して、思考しますけれども、この大きなワシ、大きな翼、長い羽、色とりどりの豊かな羽毛の大足、一体これは何を意味するのか。聖書の中の例えは、ほぼ、主がその聖書、同じ聖書の中にその例えの解釈を、散りばめてくださいます。この17章は、非常に単純で、前半それは例え話の内容、それが1節から 10節まで、例え話の内容が出てきて、で11節からですね、その例えの解釈が主ご自身をが語ってくださっております。啓示録のパターンと一緒ですね。例えあるいは謎なぞ、それを出して、そして、それに対する、この解釈はこうですよっていうのを、すぐ後に、主が解釈を出してくれるパターンがあります。それが、この17章のパターンです。 17章は、ね、その、例えがあり、また解釈があるんですけども、この、大鷲が、ね、レバノンに飛んできて杉の梢を取って、ね、梢、枝の先っぽですね、木の先っぽを梢というんですけども、その先っぽを取り、またその若い枝の先を摘み取って、それを商業の地に運んで商人の町に置いた。この解釈は後ほど分かります。でさらに5節から、ついでその地の種も取ってきて肥えた土地に植え、豊かな水のそばに柳のように植えた。それは成長し、丈は低いがよくはびこるブドウの木となった。その枝はわしの方に向き、その根はわしの下に張り、こうしてブドウの木となって枝を伸ばし若枝を出した。本当に不思議ですね。レバノンの若枝の、ね、先っぽを取って、ね、梢を取ったはずが、ね、それが、ね、商人の町に、ね、植えられたら、ね、そして、ね、ついでに、ね、肥えた土地にも植えられたら、それは、ね、よくはびこるブドウの木になりました。そして、ね、そのブドウの木、そんなに、ね、まあ、大きくはない、丈は低いんですけれども、よくはびこるブドウの木となって、そして、栄えていきます。ところが、ね、7節、さてもう一羽の大きな翼と豊かな羽毛を持つ大鷲がいた。見よ、このブドウの木は潤いを得るために根をその鷲の方に向けて伸ばし、その枝を自分が植わっているところからその鷲の方に伸ばした。このブドウの木は枝を伸ばし実を結び、見事なブドウの木となるために水の豊かな良い地に植え付けられていた。神である主はこう仰せられると言え、それは栄えている。しかし主はその根を抜き取り、その実を摘み取り、芽のついた若枝をことごとく枯らしてしまわないだろうか。それは枯れる。それを根こそぎ引き抜くのに大きな力や多くの軍勢を必要としない。見よ、それが移し植えられたら栄えるだろうか。東風がそれに吹きつけると、それはすっかり枯れてしまわないだろうか。その芽を出した苗床でそれは枯れてしまう。アーメン。まあ、ここで、エゼキエルを通した主の例えが終わるんですけども、で、その謎々の、ね、解釈、その答えがこの11節以降にあるんですね。次のような主の言葉が私にあった。さあ反逆の家に家、これらがどういうことなのかあなた方は知らないのか。家、見よ、バビロンの王がエルサレムに来て、その王とその首長たちを捕らえ、バビロンの自分のところへ彼らを連れて行った。そして彼は王族の一人を選んで、その者と契約を結び、忠誠を誓わせた。バビロンの王はこの国の主だった者たちも連れ去っていた。アーメン。もう例えの答え、これ、まあ、当時のイスラエルであれば、あの大鷲、一番目の大鷲は、あのバビロンのことなんだ。そして、このレバノンが、レバノンに飛んできてあるんですけども、そのレバノン、バビロンは、レバノンに行ったのではなく、エルサレムに行きました。エルサレムに行って、そして、エホヤキンをはじめ、王や、また、主だった人々を、捕らえて、バビロンの方に、捕らえ移していきました。ですから、この、レバノンはエルサレムのこと、そして、杉の梢や、その若枝の先、これ、エホヤキン王、当時のイスラエルの王、バビロンに引いていかれた、王様であることが分かります。そして、それ商業の町、商人の町、これバビロンのことです。啓示録、黙示録でもバビロンは、本当に、ね、商業の町として出てきますけれども、でそれで、さらに5節に、ね、ついでその地の種も取ってきて、あります、その地の種、これ、これ13節の、ところですね。 王族の一人を選んでその者と契約を結び、これ要するにイスラエル最後の王のゼゼキヤです。ゼゼキヤ、バビロンはこのエルサレムに来て、そしてエホヤキンを捕らえ移してバビロンの町に持って帰った。でそしてバビロンの傀儡政権を立てるんですね。その傀儡政権の王がゼデキヤでした。ですからこの羽毛の豊かな大鷲、それがこのエルサレムに来て、そしてある人たちをピックアップしてバビロンに連れ帰り、そしてその地の種としてゼデキヤという一人の王様を立てて、そしてバビロンのその傘下において栄えるように、そういうふうにバビロンが仕向けたんですね。まあバビロンが仕向けたというよりもその背後に神様がそのように仕向けて、そしてこのイスラエルもう本当に徹底的に主に反抗して、また逆らったイスラエルを低くするためにあえてこのようなことをされたんです。14節に書いてあります。14節、それはこの王国を低くして立ち上がれないようにし、その契約を守らせて仕えさせるためであった。アーメン。ですから、なんで神様がこのバビロンという大鷲をエルサレムに来て連れてこさせて、そしてこのエルサレムの王エホヤキンを捕らえ、またその他ダニエルや本当に貴族の主だった人たちを連れ去って、そしてそれを、この商業の地に植え付けて、そしてまた、この一人の、ゼデキヤという、バビロンの傀儡政権を、この打ち立てて、そして、バビロンに仕えさせるようにしたのか、その理由は、この14節にある通り、この王国すなわちイスラエルを低くして立ち上がれないようにし、その契約を守らせて仕えさせるために主がこのことをされたんです。ですからイスラエルがバビロンに負けたのも、またバビロンによって支配されるのも、それは全部神様の御心であったということをエゼキエルが言っており、またエゼキエルの前エレミア書を見ましたね。エレミアの預言者もずっと初めから終わりまでバビロンに首を差し出しなさい、バビロンに使いなさい、そうすればあなた方は生きるから、このバビロンという本当にきつい鎖の下でしっかりと規律正しく、本当に主のその力強い御手の下でへり下って、主の教えを喜びとし、主の教えに、よって歩む。そのことによって、このイスラエルを低く、そして本当に立ち直らせる、いわば強制しようとしたんですね。本当に骨折をしたら、ギブスをしますね。矯正するためです。骨が間違った方向に行かないように、間違った方向で固まって、変な風に、なってしまわないように、しっかりと、正しい、その差し木で固定して、でそれで、正しい道を歩むように、そういうふうに、するんですけども、それと同じような主は、このバビロンというその最中においてイスラエルに低く減り下って、その契約を守らせて仕えさせるように、ということで、このエゼキエルを通しても、また預言者エレミアを通しても、このバビロンに、首を差し出して、その首輝の下で、身を低くしていなさい、主はやがてちょうど良い時に高めてくださるから、ということで、主がそのようにしたんですけれども、しかしところがと15節にあります、15節、ところが彼はバビロンの王に反逆し、使者をエジプトに送り、馬と多くの軍勢を得ようとした。そんなことをして彼は成功するだろうか、助かるだろうか、契約を破って罰を免れるだろうか。アーメン。ところがとありますね。ところがイスラエルはですね、このバビロンの下に、の首輝を、に従順することを、それを嫌ってエジプトに、より頼もうとしたんですね。ですから先ほどの例え話の、2番目の和紙が出てきましたね。何節以降に、もう1話の大きな、和紙、その大和紙で、この、バビロンの下で、減り下っていたブドウの木は、それがこのもう1話の大和紙であるエジプトを見るとですね、そちらの方に、向け枝を伸ばして成長するように、そちらの方に向けて、根っこを張り伸ばして、でそれで、自分は助かろう、この 不愉快なバビロンの首輝きの下から逃げ出そう、エジプトに枝を張って根っこを伸ばして、そういうふうにしようとした。それに対して神様はそのことは成功するだろうか、助かるだろうか。ですから要するに神様、ある人が罪を犯した、盗み癖がある人がいたとします。その盗み癖を矯正するために、しっかりと規律正しい生活で、生活させて、そしてしっかりと、あちらの方に行ってはなりませんというその、禁止事項も設けて、それで、御言葉の教育を、授けているけれども、その規律正しさをですね、何か、なんか自分を縛るものだって、不愉快だって、自分は以前はなんか好き勝手に自由にやっていたのにって、そういうふうに勝手に思うんですね。その規律の下で守られて、そして自分が、本当により優れた人格へと、より良い人間に、なっていくんですけども、しかしそのことを、すっかり忘れて、そのことをすっかり脇に置いて、ただ自分は、以前のように好き放題なことをしたいって、そういうふうに思って、でそれでこの、御言葉の束縛、御言葉はある程度縛るものです、その御言葉の縛りを何か、不愉快なものとして、でそれでそこから逃れようとして、でそれで別の何か、優れた、なんとか教、そちらの方に、駆け込んで、でそれで、そちらの方で何か、自分の、栄えていく道を得ようとするんですけど、しかしそれは成功しません。なぜなら主の道は完全であって、その道から右にそれたら左にそれたら必ず、その法則を破ったなりのしっぺ返しが来るからです。皆さんは、崖から飛び出したら、どうなるでしょうね。崖から飛び出したら下に落ちますね。法則だからです。飛び出した人がどんなに可愛い女の子であったとしても、崖から飛び出したら落ちるんです。あ、この子可愛い女の子だから崖から飛び出しても、ふわっと空中を置いて助かるようにしようなんて法則はないんです。法則は、重力の法則は下に向かって落ちる。御言葉も同じです。御言葉から外れたら必ず霊的に落ちる、霊的に落ちぶれたら現実的に落ちぶれる、これが法則です。御言葉はなぜなら完全な法則であるから。だからこの御言葉の法則から、逃れようとして、これを、不愉快なもの、として、そこから断ち切って逃れようとだましだまししたとしても、しかし結局必ずしっぺ返しが来るんです。これは、何か、天聖一同が、祈りで呪ったとかそういう話ではないんです。法則に逆らったから落ちぶれることは必須なんです。御言葉、天聖が御言葉を、語っているときは本当にその御言葉に従うべきで、人間言葉を話し出したらですね、ぜひ御言葉の方に皆さんは、傾ける、耳を傾けてそちらに従うべきです。この当時のイスラエルはこのバビロンという、この大鷲、その配下にいることを、これを心よしとせず、でエジプトを見てあちらの方に行こう、で 軍隊を得ようとするんですけど、しかし主は重厚せて言われます。こんなことをして彼は成功するだろうか、助かるだろうか、契約を破って罰を免れるだろうか、でこの法則を破って、その罰は免れないと同じです、契約、神様のその律法、モーセ越しの律法は、これはロー、英語ではローと言います。法則です、ギリシャ語ではノモス、これは、律法を意味し、また法則を意味します。この御言葉を、契約を破って罰は免れないんです。16節です。私は生きている、神である主の御告げ、彼は自分を大いにつけた王の住むところ、彼が誓いを下げすみ、契約を破ったその相手の王の住むところ、バビロンで必ず死ぬ。ゼゼキヤは、本当にこのバビロンとの契約を破って、でエジプトに助けを求めようとした、歴史が証明しております。ゼゼキヤは、本当に、バビロンの地に引きずられて行かれて、そして本当にそこにおいてむごい目に遭いました。で17節、戦争になって多くのものを立ち滅ぼそうと彼が類を築き、 塹壕を掘ってもパロは決して大軍勢と大集団で彼をかばわない。彼は誓いを下げすみ契約を破った。彼は誓っていながらしかもこれらすべてのことをしたから決して罰を免れない。アーメン、ね、ですから主の御前で、ね、本当にあなたと共に行きます。あなたが言われることは、ね、右でも左でも、ね、あなたが行けと言われれば行きます。あなたがするなと言われたことはしません。そのように約束をしておきながらけれどもその誓い契約を破って、ね、誓っておきながら、ね、もう自ら、ね、しませんと言っておきながらそれをする、ね、また、ね、もうそれを、ね、しますと言っておきながらしない、ね、これらすべてのことをしたからには、ね、それなりのことが起きなくてはならないんです。法則だからです。で19節、それゆえ神である主はこう仰せられる。私は生きている。彼が蔑んだ私の誓い、彼が破った私の契約、これを必ず彼の頭上に果たそう。アーメン。ですから神様の言葉、神様の誓い、これは蔑んではならないです。蔑んだらこれ法則に逆らうのと同じです。で万有引力の法則が、ね、重力の法則があるにもかかわらず、ね、それを蔑んで崖から、ね、ポンと飛び出すような、ね、ものです。必ず下に落ちてしまうんです。そして、ね、打ってしまったり打ち所が悪かったら死んでしまったり、ね、しますね。それと同じように、ね、主の契約をそれを蔑んだら必ず何かしらのしっぺ返しが来ます。免れることはないと18節にあります。で19節です。それゆえ神である主はこう仰せられる。私は生きている。彼が蔑んだ私の誓い、彼が破った私の契約、これを必ず彼の頭上に果たそう。私は彼の上に私の網をかけ、彼は私の罠にかかる。私は彼をバビロンへ連れて行き、私に逆らった不審の罪についてそこで彼を裁く。彼の軍隊の逃れた者も皆剣に倒れ、残された者も四方に散らされる。この時あなた方は主である私が語ったことを知ろう。アーメン。主は、ね、必ずこのことをすると言われました。主の名によって、ね、誓った誓い、これを契約を破る、するならば必ずその頭上に、ね、帰ってくる。まあ、結局のところ人は、ね、本当に主の言葉の前にへりくだるべきです。ここにいる皆さんは、ね、この礼拝を捧げている皆さんは、ね、もしかしたら、ね、この、誓い、ね、またこの例え話、まあ、他人事として聞いている、かもしれません。他人事として聞いて、ね、聞ける人は逆に幸いなんですね。主の誓いを破っていないで本当に忠実に礼拝に集って、ね、いるからですから、もしかしたらこの話は、ね、この場にいる皆さんにはあんまり心に響かないかもしれなくても、しかし、ね、インターネットを通してもしかしたら、ね、あ、今の私本当に神様の誓いを破った、イエス様との約束を破ってしまった、ね、教会とのその約束事を破って今本当に、大変な目に遭っている、ね、そういう方ももしかしたら、ね、いるかもしれません。御言葉、これは本当に一人一人に与えられるカスタムメイドの、ね、祝福なんですね。この御言葉、本当に主の御言葉の下に減り下っていること、これにつきます。これが幸いなんです、ね。そこから外れてしまったらもう必ず災いにあって、ね、ひどい目にあって、そして方々の手で、あ、神である主は正しかったと知るんですね。この21節に、ね、この時あなた方は主である私が語ったことを知ろうと書いてある通りに、ね、本当に主が、あ、あの時語ってくださったんだ、本当にあの時主の御言葉に聞いておれば、こんな今の自分はなかった、ね、こんな惨めな今の自分になっていなかったのに、ね、本当にあの時、その主の戒めを軽んじたから今このような目に遭ってしまった、ね、主の御言葉にを軽んじたらそのようになってしまいます。冒頭で宣言した箇所がイザヤ書の30章なんですけれども、イザヤ書の30章の15節からですね、 り主の戒めが、ね、あって、そしてそれを聞いているうち、それはまだ可能性があります。そして聞いてその主の戒めを守り行ったら、ね、幸いを得るんですけども、けれどもそれを破ってしまったら、どうなるか。イザヤ書30章15節から、神である主イスラエルの聖なる方はこう仰せられる。立ち返って静かにすればあなた方は救われ、落ち着いて信頼すればあなた方は力を得る。アーメン。立ち返って、一体どういうふうに立ち返るのか。主がいる方向に立ち返るんです、世の中の方向に向いている顔、また自分よがりの考え、それを翻して、180度方向転換して主の方に向いて、主の方に立ち返って、そして静かにすれば救われると書いてあります。また落ち着いて信頼すれば、要するに主の御言葉、それを聞いてその御言葉の通りに信頼しているならば、あなた方は力を、得る。主の御言葉に聞いてそれを守り行っているならば、どんどん救いが、またどんどん力が溢れてみなぎってくる、けれども、しかしあなた方はこれを望まなかったと、書いてあります。この主の御声、主の戒め、これを好まないで、その主が、右に行きなさいというのに左に行く、そういうことをするとするならば、主がとどまれと言っているのにそこをとどまらないでいるとするならば、どうなるか。16です。あなた方は言った。いや、私たちは馬に乗って逃げよう。それならあなた方は逃げてみよう。私たちは早馬に乗って、それならあなた方の追っ手はなお早い。アーメン。本当に人は神様の方法に頼るのを心もとないと思うんですね。でそれである人は、もう力強い人に頼ろう、このイスラエルは、バビロンに対抗してエジプトに頼ろう、またお金に頼ろう、あるいは、自分の騙しのテレンテクダに頼ろう、そのようにしてこの世の中の諸々の、ことから逃げようとするんです。けれどもあいにくその人が馬に乗って逃げようとするならば、追っ手はもっと早いんです。もっと早馬、早馬に乗って逃げよう、これだけの、蓄えを、設けて騙し取って、そして、これこれの方法で自分のこの本当に生活苦から逃れようとしても、その生活苦はもっと早いスピードで追いかけてくるんです、それならあなたの追っ手はなお早い、17節。一人の脅しによって千人が逃げ、五人の脅しによってあなた方が逃げ、ついに山の頂の旗竿、丘の上の旗ぐらいしか残るまい。こういうふうに主の御声に聞き従わない人は恐れに恐怖にとらわれます。ですから一人の脅しによって千人がわーっと逃げていくんですね。もうあの窓の外の木の葉がの擦れがカサカサって音が鳴っただけで、ああ悪魔サタンが攻めてきたって言って、もうピューっての逃げていくような、本当にレビ記にも書いてあります。主の御声に聞き従わない者はちょっとした物事においても恐怖に恐れおののくんです、夜、寝ていると、主の御声に聞き従うのでなく、本当に自分のあれやこれの考えにとらわれていると、ちょっとした物音で、あれちょっとした考えがよぎると、ああ大軍が攻めてきたって言って、もう他の旗竿も残して逃げていってしまうような、そういう恐怖の念に駆られてしまうのが主の御声に聞き従わない人の特徴です。でそれゆえと、18節に書いてあります。18節。それゆえ主はあなた方に恵もうと待っておられ、あなた方を憐れもうと立ち上がられる。主は正義の神であるからだ。幸いなことよ、主を待ち望むすべての者は。アーメン。なんと主は待っておられるんです。あなたが、これこれするのをまだかなまだかな、主は待っておられます。何をするのを待っておられるのか。本当にその人が、主に立ち返ろうとするのを、立ち返るのを主は今かと、しかも恵もうと待っておられるんです。ですからもう主はですね、この恵みを、もう豊かにあげようあげようと、もう恵みの、もう皆さんこれ欲しいですか。欲しい。正直ですね、 主はですね、いいものをあげよう、あげよう、ね、もし主の御子に聞くならば、これをすぐにパンと懐に入れる準備はできてるんです。待っておられるんですけれども、ね、主に聞こうとしない、ね、主の御子に聞こうとしない。だから、ね、これ、ね、あげられたくてもあげられないんです。でも、ね、もし主が主の御子に聞き従うならば、もうすぐに、ね、懐開いてパッ、ね、ほらこれ、ね、そういうふうにですね、主は待っているんです。主は恵もうと待っておられると書いてあります、ね、あなた方を憐れもうと立ち上がられると書いてあります。主は正義の神であるから、だから本当に正義そのものであられる御言葉に聞き従うこと、これをするならば主はもうすぐにでも恵みを、ね、あげようと、ね、待っておられるんですね。幸いなことよ、主を待ち望むすべてのものは、ね、19節、ああシオンの民、エルサレムに住む者、もうあなたは泣くことはない。あなたの叫び声に応じて主は必ずあなたに恵み、それを聞かれるとすぐあなたに答えてくださる。アーメン。主に向かって叫ぶんです。叫ぶ声に応じて主は必ずあなたに恵みと書いてあります。それから主に向かって叫ぶんです。で、河合先生に向かって叫んでも、無駄です、まあ、ある程度、あ、全く無駄ですか主に向かって叫んでください。主に向かって叫ぶならば主が恵もと待って笑うんです。
ねえ、
河合先生は札束を用意して待っているわけではありません。主は恵みをふんだんにあげようとして待っておられるんです。
河合先生はあげてくださいまではできるでもね、あげるのは主
アメン。だからね、主に向かって叫ぶ、その叫び声に応じてと書いてあるんですね。だから主に向かって叫ぶべきです、ね。海先生は24時間360日オープンしたわけではありません。電話を、ね、かけても繋がらないときは繋がりません。けども主に対する叫びは24時間365日ずっとオープンしているんです。
アーメン。
主に向かって叫ぶべきです。主に向かって叫んで、そして主は恵もうと待っておられるから、だから、ね、イエス様助けてって叫ぶべきなんですね。本当に、全然進歩がない人の特徴、それは、ね、河合先生や、ね、なんか目に見える人に対しては叫んでも、目に見える助けは求めても主に向かって叫ばないんです ね。主に向かって叫んでください、イエス様の御言葉が一番ですよと言っても、すぐにですね、話が世の中の方向に持っていくんです、ね、でも河合先生が、でもパスターが、でも天聖教会が、ね、でも国の行政が、なんか目に見えるものこと人の方にですね、なぜか主に向かって叫ばない、なぜか主に向かって求めない、ね、イエス様は生きておられる方です、このイエス様に求めるならばイエス様こうやってやってくださる、もう口酸っぱく言っても言っても、もう全然目に見える人にしか目が向かない、人は全くもって助けようがないんです、ね、だって助けてくださる方は唯一主ですから、ね、主に向かって叫ばない、主に向かって心を開かない、ね、それ助けようがありません、ね、しかし主に向かって叫ぶならば、ね、もう主が言われます、ね、もう泣くことはない、あなたの叫び声に応じて主は必ずあなたに恵み、それを聞かれるとすぐあなたに答えてくださるって言われます。で、20節、たとえ主があなた方に乏しいパンとわずかな水とを賜っても、あなたの教師はもう隠れることなく、あなたの目はあなたの教師を見続けよう。あなたが右に行くにも左に行くにも、あなたの耳は後ろからこれが道だ、これに歩めという言葉を聞く。
アーメン。
あなたは銀をかぶせた刻んだ像と金をかぶせた鋳物の像を汚し、汚れたものとしてそれをまき散らし、これに出て行けと言うであろう。
アーメン。
アーメン。本当に主の道に、主の御声に聞き従うこと、これもしかしたらもう本当に一日やっと、ね、食べられるひもじいパンとひもじい水しか与えられない、そのような毎日が続くとしたとしても、ね、本当にそこの、ね、その主がかけてくださった首輝きの下にへりくだっているべきです。イスラエルは、ね、このわずかなパンとわずかな水のバビロンの生活が耐えられなくて、エジプトに助けを求めて結局滅びが確定してしまったんです、ね、 私たちも同じです。主から本当にこの乏しいパンと水を賜ったならば、本当にその主のもとでへり下って自分を低くして主の御子に聞き続けているべきなんです。それを聞き続けていないとするならば、主の御子は聞けません。主の導きはありません。もっと乏しく、もっと、早馬が追いかけてきて、もっと怖いバビロンが追いかけてくるんです。皆さんはですから本当にこの主の、が賜った、ね、本当にわずかなパンと水、その下にへり下り続けているべきなんです。
あの、ね、今メッセージの中である方を私思い出しました。ある方がですね、この教会に助けを求めてきたんですね。で、他の教会の方なんだけど、今自分が置かれている状況の具体的な助けが欲しいということで、どこ行ってもその具体的な助け、お祈りしなさいとか言われてもその助けがないので、私のところに来て、それで私が、争点に出て、他の業界の信者さんなんでちゃんといて、そこでね礼拝を捧げてほしいので、で争点はそこの教会はだからこっちに来て争点をしてということなんですよ。争点をしばらくしているうちにあることが起きたんですよ。ある人がお店を持っているんだけど、その店をタダであげるからやってくださいと、そんでね、すごい祈りの答えだと思っても喜んで私に言いに来たんですよね。こういう祈りの答えがありましたって。で家賃もいらないと、そういうふうに、もう素晴らしい祈りの答えが与えられましたっていうことだったんだけど、私ね、それお祈りの答えだと私は思わなかったんです。そんで、もっと祈った方がいいですよって言ったら、その人が夢を見るんです。今度、夢を見たら、そのお店、自分にくれるっていうお店が、行くのにすごい狭い、人一人やっと通るくらいの道で、入ったらそこは広い、でそのお店の中に、ここはあなたがやる店だよって言って、お店の中にこう連れられて行くんだけど、行ったらね、何にもないところに蛇の抜け殻だけがあった。そんで、そういうの、まだね、すごい夢を見ましたって来たんですよ。で、何ですかって言ったら、蛇の抜け殻があったので、そこはね、今までは商売がうまくやっていけなかったところだったんだけど、そこにいる蛇がいなくなったので、抜け殻だけがあって、いなくなったので、もう自分がそこで、その店いただいて、商売してもいいんじゃないかなって。それで、そこでね、タダでいただいたお店で商売繁盛したら、自分はね、それで貧しい人を助けるとか、って言ってたんですよ。で、私ね、言ったの。いいですか？そこには前よりもっと大きい蛇がいるんですよ。抜け殻じゃん。前に行った蛇よりもっと大きいやつがいるんですよ。だからやっちゃいけないですよ。皆さん、不思議だと思いませんか？これってなんで私がわかるの？聖霊様が教えるんですよ。みんなは誰に言っても、もうそこからはね、クリスチャンが言ってるんだけど、蛇がいなくなったんだから、あなたがやったらもう商売繁盛するよって、これ言ったのは先生だけです。私どうしたらいいですかって言ってたの。あなたは夫を祝福しなさいって言ったんですよ。旦那さんがね、一級建築士なんですよ。でも仕事がない。夫を祝福しなさいって私がアドバイスしましたね。わずかなパン、それに飽きちゃって、もう自分が働く、そういうことではなく、土地かつたら夫の方が確かな職業を持っている。今仕事がつながらないだけ、ということは、これを主の御前においてお祈りして、仕事がつながるように制度の扉割ってもらえばいいんですよね。だから夫を祝福してくださいって言ったら、夫を祝福し始めたんですね。そしたらどうなったかって言ったらね、夫がね、もう見える見る仕事が入ってきて それでそこの家はもうとんでもない貧血の状態から、まあ、回復されて、それで、まあ、立ち直ったということなんですけど、そこの家がその次がまだあるんです。旦那さんがすごいあのお金を儲かるようになって、ね、お仕事を入ってきて、そしたらね、まだその、お金、それで、彼女がある仕事をする。そしたらその仕事をした時から旦那さんの仕事良くないんですよ。で仕事をして彼女が繁盛するんだけど、旦那さんが廃れていく。そんで繁盛して旦那さんの仕事は廃れていて、そしてお家の中に行ってやることがもう目に余るわけだ。だから夫婦関係がすごい良くないね。だから私が何を言ったと思いますか。商売やめなさい、やめますまでは私は聞いた。でもやめたところまだ確認してない。いいですか。本当に私たち信じるものにね、ある苦労が迫ってくる時っていうのは必ず私たちにここを探しなさいって理由があるんですよね。イスラエルがもう苦労したのは不信仰によって、ね、神様からたくさんの祝福をいただいたんだけど、その祝福でよろしくてつってね、大盤振る舞い、ね、贅沢三昧、それをして神様への礼拝だとかね、さまざまな神様の決められた規定から外れていたんです。でそういうことがもう本当にもう日々豊かになって、もうどうしようもない状況にまで陥って、そのイスラエルが犯しているその罪によってイスラエル全土が息ができないほどになったので、神様は前のカナンの7つの部族を追い出す時というのを追い出したんですよね。イスラエルは神の選ばれた先民なんですよ。追い出すわけにはいかないから、ちょっとその家土地から居抜きさせるということで、罪によって吐き出されて、カナンの7つの部族は、ね、吐き出されていたんだけど、イスラエルは神様がバビロンという国を通して強制的にイスラエルで罪が犯せないように居抜きさせたんです。居抜きさせたんです。それで戦争に曲げました、一番最初に。そして戦争に曲げて、ゼデギアというのはバビロンが自分の手足にするために、あ、ちょうどいいやつって置いた王様なんですよ。でもこのゼデギアは何をしたかって言ったら、預言者がね、バビロンに使いなさいって言ったんですよ。なのにそれをね、まだ不信仰を働いて、バビロンに使え、神に使えない、で罪を犯さない休憩時間を持つためにバビロンに使いなさいということを言われても、そのバビロンに使えるということもしないで、エジプトね、エジプトにピタッとくっついてしまうということなんですけれど、ですね、何にもないやつね、ある時は透明なんですよ。何もない時に透明をそのまま透明であるんだったら、損するのは透明国だけなんですよ、ね、だから何をするかって言ったら、あんたたちに水あげるわけ、ライザーね、エジプトがあんたに水あげるわけないだって、エジプトがあなたに肥やしをくれるわけないだ、エジプトがあなたをね、もう助けるわけないだ、それで手をね、もう杉の木の枝を植えたのに、ね、それがブドウの木に変わるよね、今見ると。そしてね、ブドウの木っていうのはパッサが言った通り 身長が大きくなる、成長するって高く成長するっていうこと、横にある、ある意味いく、ある程度いくと横に広がっていくの、わーっとね、横に広がっていく、その様をもうあのエジプトに向けて、エジプトに向けて、ね、枝と枝、枝は全部エジプトに向けてね、ここだけどエジプトがあんたに水をあげるわけないじゃん、ね、エジプトがあなたをね、あの思う存分こう実るように守ってくれるわけないじゃん、ということを言ってるんですよ。いいですか皆さん、聖書に書いてあるのを昔々あるところに起きたこととして考えちゃいけないんですよ。だとするんだったら聖書は存在しない、ね、昔あったことだけがその昔で検定されているとするんだったら聖書はね、刑事録だけ、刑事録まだ成就されてないので、ね、それが何千年前であるとしても、ね、自分に当てはまるところがある、自分に当てはまるところがあるので、創世記から啓示録まであるんですよ聖書、ね、だから聖書に出てくる、ね、その様を見て、なんか私を言ってるみたいと思ったら、それはすごい祝福なんですよ、ね、我を直すことができる。でもね、あ、これエジプトとそういうことがあったんだ、はい、おしまいしたら我を治すことができないんです、ね、我を治すだけじゃなく助かることも助からない、ね、いただくこともいただけなくなっちゃう。だから聖書は創世記の一章一節から啓示録の最後の節まで、ね、全部自分のマイストーリーとして皆さん考えなきゃいけないんです。私のストーリーです。私の人生にあらゆる起きる出来事、それにこうしなさい、ああしなさい、ね、ということが聖書に全部書かれているんですね。あのね、クリスチャンで一番情けないのが誰かって言ったらね、聞いて我を直さない人。聞いて我を直さないで、ね、クリスチャンで一番情けない人はね、聞いて我を直さないで、あのね、聖書に書いてあるいいことを見たり、あの誰か祝福されたりすると、私も私も私も私もって言ってるんだよね、うん、私も私もって、うん、主はね、主はね、勤勉で怠らない人を顧みて祝福してくださるんです、うんうん、言葉も行いも勤勉にね、主の規定に沿って一生懸命生きる人、うん、主はね、顧みてくださって、私があなたの神、あなたは私の民、うん、と言ってくださるお方なんですね、うん、あのね、人を通して皆さんがもし虐げられる、そういったことがあるとしたら、ね、主はその人を通して私に、ね、その、 あの本当に口を塵につけて、その時をね、イエス様って、本当に、ね、私がイエス様のことをこんなに困り果てるようなね、ことをしてやってきたんですね。うん。自分になんか誰かが悪いことする人がいたら、自分はそれの千の千倍、万の万倍のイエス様にしてるんです。ね、悪いことして。だから、皆さん苦難の時を悟しの時にすれば早く終わる、早く終わる、ね、あ、だからこんな目に遭ってるんだ、だから今私は辛い思いをしてるんだ、その苦難の時を自分の悟しの時にしてください。そうすればどうなるかって言ったらね、悟されて我のね、あの立ち振る舞いを直せば苦難は終わり、ね、いつまでも佐渡氏がない人はね、同じことしてるんだ。前も私あの言ったことがあるんですけれど、ね、経済的にすごく困っている人がね、あの結構ね、いろんな教会に経済的に困っている人が朝昼晩祈りに来る人多い、ね、経済的に困っているんだったら、まずね、自分の経済に対する概念が違う、 経済の捉え方が違うということと、主はね、働けって言ってるんだよ、ね、くださいじゃなくてあげようがないよって、あんたが働いてないので、ね、だって経済で困っているんだったら働きなさい、ね、私はあなたの経済活動を祝福する神であって祈ってるあなたに投げる、ね、お金をね、ジャブジャブジャブジャブだって投げる神じゃないよって、あんた賽銭箱かい、ね、主は経済活動を祝福してその人を富ます方なんです。そうじゃなくてね、経済活動しないでずっと朝昼晩ね教会に来て祈る人で、私ちょっとなんで朝昼晩来るんですかって聞いて、いやー今は経済活動が乏しくて、じゃあ祈りは1回ぐらいにしてあと2回はバイト行ってください、ね、もう最もすごい人はね、今自分にはアイデアがあるんだって、商売のアイデアがあるから、だからそれを誰かがお金を投資してくれる人を待っている。一見聞くとねすごい一理があるように聞こえるでしょ。いや、働きながらね、勤勉に怠らずね、祈り時を待つということであって、すごいアイデアがあるから誰かがお金持ってきてそのアイデアを、とんでもないとんでもないとんでもない、しいたけが来た時にはそのしいたけを私たちが味わわなければならない理由があって来ているものだから、そのしいたけがなんで自分に来ているかということをしっかりと覚えてね、その苦難のパンね、それをね本当にイエス様に会ってしっかりその時を苦難のパンをかじりながら過ごす、それでこそ苦難の時と完璧にさよならができる。もう分かったんだから、自分がなんでこんな目に遭ってるか、もう二度としないから苦難のパンをね、いやー2ヶ月前も食べて、そんで3ヶ月あともまだ、いつになったらあなたの苦難のパンは終わるの。苦難のパンを自分が食べなければならない理由を知るべきなんです。そしてその理由の中に自分が直さなければならないことがあるならば、それを見つけて直すということが必要なんですね。だから皆さん本当に苦難のパンを今食べているとするならば、それをねイエス様の前に置いて、主よ、私は今苦難のパンを食べています、なんで私がこの苦難のパンを食べなければならないのか、私は愚か者だからよく分かりません、でもこの苦難のパンをね、ただ食べてね、悟りもなく終わることがないように、苦難のパンを食べなければならないしかっとした理由を私に教えてください。そして二度とこの苦難のパンをまた再び食べるというこのね状況に私がね戻らないようにしてくださいという祈りが私たちには必要なんですね。私たちの教会は生活密着型の福音を述べ伝えていますね。絶対御言葉と自分はね、密着して生きるべきであって、密着して生きるのに十分で、密着して生きれば必ず報いがある、ということをずっと皆さんにね、これをね、イエス様から預かった福音として述べ伝えてきました。いいですか？日本語のね、言葉にこう、人のね、良くないところを見て我直せ。ね、人の振りを見て自分の振り直せって言ってるよね。すごい賢い言葉だ。あれ、そら、あれをしないと、あれしないと、なんかね、散歩にいて覚え、自分がここ覚えようと思ったのものが全部覚えていないと返ってこないんだって。そらテクニックをね、やっぱそうやってね、しっかり こう自分に対してね、掟を持つということが必要なんですね。私は絶対に自分の弱点がこれだからね、絶対これは今日はしないという決心するね、やめようだけじゃないの、決心するね。歩くときに居眠りはしないよね。そしたら歩くときに居眠りしないんだったら、歩きながら居眠りは出ていけ、居眠りは出ていけ、つって歩けばいいんですよ。ね、ただで歩くんじゃなくて、何か良いことをしながらそこにプラスアルファをつける、この聖なるこの祝福に満ちた習慣、これが本当に必要なんですよ。そういう人は必ずね、イエス様に会って祝福されるんですね。イスラエルは自分が罪を犯しました。もうことごとく罪を犯して長い間預言者を通して主がやめなさいって言っている言葉を聞いても、それをね拒否してきました。イスラエルを捨てるわけにはいかない神様は、イスラエルをそこからねしばらくの間居抜きをさせるということで、バビロンに彼らをね移すんですね。だから居抜き先がバビロンだったんですよ。そしてイスラエルがどれだけ罪を犯したかって言ったらね、70年間居抜きさせなければならないほど、イスラエルの中をもう罪で蔓延させたっていうことなんです。罪深い、悔い改めないと、我を直さないとね、補修先の生活が長いね、生活が長い。でもね、感謝なのは何かつったらね、補修先において彼らはね、羊をね主に捧げてごめんなさいの余裕ないの、奴隷だから、うんうんうん、ね、By the rivers of Babylon でしょ、ね、テンポはね、なんか体を揺するようなテンポだけど、あれ悲しい歌だよね。私たちはバビロンの川のそばでね泣きましたって、彼らが神へ捧げる私たちの賛美を自分たちのお酒の魚として歌えって言われてね、私たちは今虐げられていますって言ってるんだよ。いいですか、本当にちょっと注意された時に直すことができるんだったら、皆さんは幸いな人なんですよね。イスラエルみたいに罪もしつこいよ、イスラエルの罪、70年間居抜きさせなければならないほどの罪を犯してきたんだよ。だから主はどうだったから、70年間、ね、イスラエル全体の罪を我慢して待っておられたということでしょ。70年間居抜きの分ぐらい、ね、今私たちすごい祝福なんですよ。バビロンに行って罪を許してくださいって儀式ができないじゃん、ね、儀式できないじゃん。なのに私たちは、ね、イエス様許してくださいって私たちのためにほふられて、ね、許してくださいと言えば、いつも十字架の主として私たちのね贖いをしてくださる、罪を許してくださる主が24時間いるんだよ。だからバビロンの70年間はもうそのまんま自分たちの罪を報いる70年だったんですよ。でも私たちはイエス様がいるので、罪を犯して妙なことになって虐げられた地に私たちが住まわされているとしても、その場で私たちのためにほふられたイエス様にね、お祈りをして自分の罪を告白して、そして許していただくと、70年間のこの罪のね、対価を払わなければならない、うん、そういうことがね、もうすごい大幅に免除されるわけでしょ。いいですか、苦難のパンを皆さん食べているなら、なんで今自分が苦難のパンを食べなければならないか、それをね、イエス様に会ってね、それを思い出してください。そして苦難のパンの意味を悟ったなら、あ、こういうことがあるから今私こんなに苦労してるんだ、ね、悲しいんだ、今失敗してるんだ、それが分かったら、それを悔いてください、主の前に、ね、そうすると主は許してくださいます。許していただい ってからは同じね生活、罪の生活のパターンに戻らないということによって、罪によって囚われて捕獲されているその椎茸の地、そして苦難のパンを食べるその場所からさよならする、これがキリストにあっていつも手直しができるように主が私たちに与えてくださったことなんですよね。いいですか。バビロンに連れて行かれたイスラエルのようにはなってはなりません。クランのパンをね、エジプトにね、なんとかしてもらう。ね、人になんとかしてもらう。ね、なんとかさんに助けてもらう。そんなことしちゃいけないです。クランのパンを食べるときは、主の前でピタッと、ね、ひれ伏して、そして私たちはごめんなさいをして、なんで自分が今苦難のパンを食べているか、その理由をはっきりとして、ね、その原因となったこの生活習慣、ね、あの罪は全部生活習慣の中にある、ね、この生活習慣を直すことによって、ね、二度とその同じ苦難のパンを食べなくてもいいものとして、そこをさようならして出てくる私たちにならなきゃいけないんですね。いいですか。皆さんの悩み事があるとするんだったら、ね、皆さんはその悩み事を、ね、その悩まなければならない困った時だけ、ああどうしよう、ああ直さなきゃ、ダメですよ。皆さんの悩み事があるんだったら、ね、本当に普段、ね、ここに座っている時だけどうしよう、助けてくださいということではなく、もう四六時中どうしよう、助けてくださいということを主の御前において連発するべきなんですよ。連発するべき。今日この、エゼキエル書のこの箇所を通して主が私たちに教えてくださったの、苦難のパンを理由なしにそのまま食べ続けるといつまでもあなたからは離れないよ、ね、苦難のパンを食べる時に神様ではなく、ね、このイスラエルみたいにエジプトに頼んじゃダメだよ、ね、エジプトに頼んだらバビロンの方がもっときつくなるよ、ね、神に頼んでいないので、神の、ね、無知として用いられているバビロンがイスラエルに対してもっときつくなるよということを今教えているわけなんですね。いいですか。私たちの中から反逆したこのイスラエルの類を今主の前で告白して、そして反逆の類を見つけて、そして主にあって解放されていきたいと思います。では祈りましょう。
主があなた方に乏しいパンとわずかな水とを賜っても、あなたの教師はもう隠れることがなく、
アーメン、
あなたの目はあなたの教師を見続けよう、
アーメン、
あなたが右に行くにも左に行くにも、あなたの耳は後ろからこれが道だ、これに歩めという言葉を聞く、アーメン。主よ、本当になんで乏しいパン、またわずかな水しか与えられないのか、それはあなたの御声を聞くため、あなたという教師を見るため、主よ、本当にあなたを見続けて歩んでいくならば、本当にあなたの導きに従って進みゆくことができるこの幸い、この恵み、これを感謝いたします。このエゼキエル書17章におけるこの例え、まだなお例えが続きます。 神である主はこう仰せられる。私は高い杉の梢を取り、そのうちから柔らかい若枝の先を摘み取り、私は自らそれを高くて立派な山に植える。私がそれをイスラエルの高い山に植えると、それは枝を伸ばし実を結び、見事な杉の木となり、その下にはあらゆる種類の鳥が住みつき、その枝の陰に宿る。この時、野のすべての木は主である私が高い木を低くし、低い木を高くし、緑の木を枯らし、枯れ木に芽を出させることを知るようになる。主である私が語り、私が行う。アーメン。イエス様、あなたは誠に若枝として、エサイの若枝として、あなたが本当に大いに大いに今茂ってくださっている。そして私たちはその枝の傘下にあり、私たちも本当にこの柔らかい若枝として主を本当に高いところに植えられるならば、主を私たちも本当に大きく大きく成長できることを感謝いたします。柔らか、楽というヘブライ語、これはウィーク、テンダー、本当に私たちがあなたの御前にウィーク、テンダー、本当に御前において柔らかく優しく、また本当に御前において弱々しく、自分の思い心感情ではなく、本当にあなたの御心に、あなたの恵みに従って歩むならば、私たちも本当に大きく大きく成長できます。イエス様がそうでした。私たちもイエス様に習い、そして本当にあなたの御子に聞き従い、そして主よ、もはや私たちは乏しいパンや水によってではなく、あなたからいただく豊かな恵みによって、どんどん霊的に超え太って、どんどん成長し、そしてこの地上をイエス様の支配をもたらしていくものとして、どんどん働いていくことができますように、あなたが本当に今日御言葉を通して悟し示してくださったことを感謝して、私たちの尊き主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
主よ、本当に困り果てた時、主よ、どうして、なんで、なぜこの派手な、このいらないものを一切口から発せない私たちでありますように。ことは私たちは知って言って起きること、まだ気づかずに起きることもありますが、起きているこの全てのことはあることの結果で過ぎないということを知ることができますように。今自分に良くないことが起きているとするならば、見覚えがないとしても、それはあることの結果であることをしっかりと覚えて、主よ、あなたの御前にひれ伏して、今起きている状況、その類から自分が離れる、卒業する、そのような主よ、素晴らしい時がしていくことができますように。主よ、あなたが私たちを祝福してくださったことを感謝いたします。イスラエルには各州が足りませんでした。本当に預言者を通して、あれだけバビロンの元において静かに時を過ごしなさいということを言われていても、ちょっとこう行き着く暇ができた時に、彼らがやったのはまだ反逆をしてしまったということです。主よ、あなたが本当にイスラエルの類が私たちから離れますように、イエス様、あなたが助けてください。イスラエルの類が私たちから離れますように、イエス様、あなたが私たちを祝福してください。本当に虐げのパンを食べなければならないとするならば、その理由が自分が知っていても知らなくてもしっかりあるということをしっかりと覚えて、主よ、反逆のパン、それを食べなければならない、その理由を、それをしっかりとイエス様に会って知っていただいて、その反逆のパンを食べなければならない自分のこの立ち振る舞いの習慣、それを全部取り除いていくことができますように、イエス様、あなたが私たちを祝福してください。今日私たち一人一人に教えてくださったこの御言葉を、しかっと自分たちのこの生活の中に取り入れて、そして本当に余すとこなくこれを生かしていくことができますように、主よ、あなたが祝福してください。主のなさる技を心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって祈りました。アーメン。
それでは主の祈りを祈ります。 主の祈り。
天に待ちます我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
ではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。
皆様、私たちがどこにいても幸いなものとして使わされていきますように。私たちは行った先において良いことを私たちは本当に起こすことができますように。そして使わされた平和の使者として、そこに平和を植え付けることができますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。そして私たちが行くゆえに、その場所と人と物とことが守られますように。主よ、あなたがこのコロナによって不確かな世界において、私たちを確かなものとして祝福し、そして私たちが行った先々において、あなたの保護と守りがありますように、祝福がありますように、恵みがありますように。主よ、あなたが祝福してください。今日私たちに与えてくださったこの素晴らしい御言葉を心から感謝して、自分たちの類を直すことに大いに用いることができますように。主が祝福してくださったことを感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって祈りました。アーメン。